広報広島市民と市政です。ここでは市政に関する様々な情報をお伝えしています。では令和4年2022年5月1日号第1部をお届けいたします。皆様こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。今が旬の食材にレタスがあります。年中あるので考えたことはなかったのですが、4月から5月が旬だそうです。水分が多く低カロリー、ビタミン類やカリウムが含まれています。食物繊維も含むため便秘改善に役立つそうです。では内容についてのお問い合わせ先です。広島市役所広報課、電話 504-2117 番、市役所代表電話は 245-2111 です。担当課へは各課直通番号をご利用ください。ファックスは 504-2067 です。市役所あれこれ便利電話教えてコール広島は504-0822、年中無休で8時から21時です。声の担当は坂本と浜本です。では最後までごゆっくりお聞きください。目次。パワーオブフラワーズ、共につなぐ希望のリボン、広島フラワーフェスティバル。消費者トラブルにご注意を。市犯罪被害者等支援条例を制定。住宅用火災警報器の点検を。新型コロナウイルス感染症。国道54号の渋滞緩和にご協力を。日常生活のサポートを仕事に。広島鉄板バル開催。新型コロナワクチン。広島広域都市圏ハッシー万有期第106回。人口と世帯。暮らしのガイド。区の話題。目次終わり。パワーオブフラワーズ。共につなぐ希望のリボン。広島フラワーフェスティバル。5月3日火曜日、4日水曜日、5日木曜日。新型コロナウイルス感染症の影響で2年続けて従来とは異なる形で開催するフラワーフェスティバル。45回目を迎える花の祭典をお楽しみください。問い合わせ先は広島フラワーフェスティバル企画実施本部。電話 294-4622。ファックス 234-2007。花の力を信じ、希望の未来へ。今年のテーマは、パワーオブフラワーズ。共につなぐ希望のリボン。コロナ禍からの復活を願う気持ちを花の力で醸成したいという昨年と同じメインテーマに加え、すべての人たちの心をつなぎ、笑顔あふれる未来への希望をリボンで結びつけたいという思いを込めています。新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、内容が変更・中止となる場合があります。この記事は主に SDGs の16、平和と公正をすべての人にのゴールの達成に役立つものです。SDGs とは持続可能な開発目標です。鮮やかな花が彩る平和記念公園、平和大通り。広島を花であふれる街にしようという思いで、2011年から始まったピースフラワープロジェクト花育。 その取り組みに参加した市内近郊の学校や施設などおよそ120団体によって育てられた3万鉢の花で、平和記念公園の芝生などを美しく飾ります。数多くの思い出が詰まった平和大通りでは、45周年企画としてモニュメントの展示や市民参加の平和大通りフラワーガーデンを実施、花のコンテストの展示投票や市民の皆さんが植えたプランターの展示を行います。ステージはオンラインでもどうぞ。今年もパレードは実施せず、ステージイベントなどを国際会議場フェニックスホールをメインステージとして、同会議場ひまわり NTT クレドホールでも行います。 YouTube などでオンライン配信もします。プレゼントが当たるスタンプラリー。市内中心部商店街と協力し、デジタルスタンプラリーを実施します。スタンプを10個以上集めると、個数に応じた豪華景品を後日抽選でプレゼント。期間中、毎日先着順で景品と交換できるスタンプ5個コースもあります。詳しくはホームページをご覧ください。この記事の問い合わせ先は、広島フラワーフェスティバル企画実施本部、電話 294-4622。 パワーオブフラワーズ、共につなぐ希望のリボン、広島フラワーフェスティバルでした。消費者トラブルにご注意を。進学や就職により新たな生活が始まるこの時期は、消費者トラブルも起こりやすくなります。気をつけたいポイントなどを紹介します。問い合わせ先は消費生活センター、電話 225-3300、 ファックス 221-6282 です。新生活にまつわるトラブル。新たな土地で一人暮らしになると、相談する人もなく、言われるままに商品を購入したり契約を結んだりしてトラブルになることがあります。また、悪質な業者に騙されて思っていた内容と異なる契約をしてしまうこともあります。新成人は特に注意。4月から18歳以上が成人になりました。成人は親の同意がなくても契約ができるようになる反面、自分で結んだ契約に対しては責任を負わなければなりません。安易に契約を結んでトラブルに巻き込まれないよう注意が必要です。相談事例。引っ越し当日に訪れた業者から、マンションの管理会社と関連があるかのような説明を受け、換気扇フィルター購入の契約をしたが業者の嘘だった。防止のポイント。その場ですぐに契約せずに管理会社に確認しましょう。訪問販売で契約した場合、クーリングオフができます。相談事例。ショッピング用にクレジットカードを作ったが、限度額いっぱいに買い物をしてしまい返済ができなくなった。防止のポイント。支払い計画を立てて利用しましょう。手数料が発生する分割払い、リボ払いに注意。中、リボ払い、リボルビング払いとは、毎月一定の金額を返済する支払い方法。支払い回数を決める分割払いと違う。高額な買い物をしても、月々の返済の負担を少なくできる反面、手数料、利息は利用残高に対して発生するため、利息ばかり支払って元金がなかなか減らないということもある。中終わり。カードの管理は適切に。利用明細は必ず確認。5月は消費者月間です。若者の被害防止を呼びかけ。今年度は考えよう。大人になるとできること 気をつけること、18歳から大人にを消費者月間統一テーマとして、若者の被害防止を呼びかけています。この月間中は、区役所や公民館などで消費生活に関するパネル展示を行います。消費生活出前講座のご利用を。消費者トラブルの実例を通して、消費生活の基礎知識の習得や、消費者被害の未然防止、拡大防止を図るため、学校や町内会などへ講師を派遣しています。申し込みは、電話かファックスで、広島消費者協会へ。電話ファックスとも、225-3320。時間は午前10時から午後5時。火曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除きます。消費者トラブル？と思ったらご相談を。商品やサービスの契約に関するトラブルについて、相談や苦情を受け、解決に向けた助言などを行います。12言語に対応した音声翻訳システムをご用意しています。消費生活センター、電話ファックスとも 225-3320。受付時間は午前10時から午後7時。まずは電話による相談をご利用ください。センターについて詳しくは同センターホームページで。休みは火曜日と12月29日から1月3日です。消費者ホットライン、電話188、いやや、全国共通、音声ガイダンスにより最寄りの相談窓口につながります。この記事の問い合わせ先は、消費生活センター、電話225-3300、消費者トラブルにご注意を、でした。市犯罪被害者等支援条例を制定。犯罪被害者などの権利利益を保護し、市民が安全安心に暮らせる地域社会の実現に取り組むため、条例を制定しました。問い合わせ先は、市民安全推進課、電話 504-2714、ファックス 504-2712、被害者の心に寄り添い、必要な施策を総合的に推進。犯罪被害者やその家族などは、生命身体への直接的な被害だけでなく、周囲からの心ない発言などにより、二次的な心身の被害を受けることがあります。本条例で定める基本理念や、それぞれの責務を理解し、犯罪被害者などの支援にご協力ください。市犯罪被害者等支援条例の一部抜粋。令和4年1月1日施行。基本理念。1、犯罪被害者等の尊厳を重んじ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を尊重して支援を行います。2、犯罪被害者等が置かれている状況、その他の事情に応じて支援を適切に行います。3. 犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう、必要な支援を途切れることなく行います。4. 本市、市民等、事業者、関係機関等が相互に連携、協力して支援を推進します。責務。市の責務。基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援に関する施策を策定、実施します。市民等の責務。犯罪被害者等が置かれている状況、支援の必要性の理解。二次的被害や犯罪被害者等を地域社会で孤立させないことへの配慮。本市が実施する犯罪被害者等への支援に関する施策への協力。事業者の責務。二次的被害への配慮。 本市が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策への協力、犯罪被害者等への勤務への配慮、市民等の責務と事業者の責務は基本理念にのっとり実施するよう努めてください。犯罪被害に遭ったときは一人で悩まずにご相談ください。相談窓口、市犯罪被害者等総合相談窓口、電話 504-2722、 ファックス 504-2712、 月曜日から金曜日の午前8時半から午後5時15分、祝日休日8月6日、12月29日から1月3日を除く。市犯罪被害者等支援条例について、詳しくは市ホームページで。ページ番号は272380です。この記事の問い合わせ先は、市民安全推進課。電話 504-2714。市犯罪被害者等支援条例を制定でした。住宅用火災警報器の点検を。住宅用火災警報器は古くなると劣化や電池切れなどで火災を感知しなくなります。定期的に点検し、10年を目安に交換しましょう。問い合わせ先は消防局予防課、電話 546-3476、ファックス 249-1160。定期的なメンテナンスを。住宅用火災警報器は一度設置すればずっと使用できるものではなく、維持管理が必要です。古くなると電子部品の劣化や電池切れなどで火災を感知しなくなることがあり、とても危険です。定期的に点検し、10年を目安に交換しましょう。点検・交換方法。正常に作動するか確認する。押しボタンを押すか紐を引っ張ることで、火事です火事ですなどの音声や警報音が鳴れば正常です。異常があればすぐに交換しましょう。取り外しは左に回すだけ。本体は簡単に外せます。ベースの取り付け板はドライバーなどで、一つが作動すると家のすべての警報器が鳴る連動型への交換をおすすめします。そうだ、祖父母の家の警報器も点検してあげよう。いざというとき命を守るため、点検をお願いします。高所での作業になるので、転倒しないよう十分気をつけましょう。市ホームページのページ番号は255-109です。この記事の問い合わせ先は消防局予防課、電話 546-3476。 住宅用火災警報器の点検をでした。新型コロナウイルス感染症。発熱や咳、倦怠感などの症状がある人はかかりつけ医または受診相談センター積極ガードダイヤルへ連絡してください。電話は 241-4566 です。新型コロナウイルス感染症でした。第1部を終わります。この広報広島市民と市政は広島市広報課がお届けしています。配信した情報と同様の内容が広島市ホームページ上でもご覧になれます。どうぞご利用ください。お問い合わせ先は電話 082-504-2117。 電子メールアドレス koho@citydot.hiroshima.lg.jp です。続いて第2部をお聞きください。